ルバースさんにはこのシドニーサイドに2年前に出ていただいて、なぜ日本に行き着いたか、それから
大昔のことですか。私が初めて日本の土を踏んだのは昭和42年ですから、もうそうですね、これ48年の歳月は流れてるわけですが、もうアメリカで生まれてアメリカで育ったわけですが、ずっとアメリカと海に住んでおりまして、まあヨーロッパにも行ったり来たりしましたけれども、日本は初めてだったです。日本語も、一切できないし、日本人一人も知らなかったわけですから、全くもうなんていうかね、白紙だったんですね。
なんか着いた途端にここは自分の国だって
思いましたね。最初の晩、成田はないわけですから、羽田に着いて、空港に着いて、タクシーに乗って目黒のホテルに最初の晩泊まったんですが、タクシーの窓越しにこう東京の街を眺めながら、ああこれ俺の国なんだなと思いましたね。本当にどういうわけか、全然根拠がないし、ね、どうしてかわからない、そういうことはあるんですよね、うん、本当に資格も何もないけど、そう思いましたね本当に、うんうん、
でそこから始まった日本滞在ですけども、 そのうちにその日本文学、特に宮沢賢治に惹かれて、
そうですね、もう取りつかれたというか、まあかなり比較的早く日本語を話すことができたわけですが、ちょっと読み書きもしたいと思って友人に聞いたんですね。一番美しい日本語を書いてるのは誰ですかと聞いたら、幸いにもその友人は、いやそれは宮沢賢治だと答えてくれたわけですから、うん、それでその京都に住んでいたので、昔河原町通り三条下がった時に丸善がありましたけど、そこへ駆けつけて賢治の童話集を買ってきましたけど、後に宮沢賢治賞もいただきましたけれども、その時に一番美しい日本語を書いてるのは太宰治だって言われたら津軽賞もらったかもしれない本当にそういう賞があるかどうか分かりませんけど
でもその初めに読んだ宮沢賢治を、うんうん、日本で最高の作家だと、
うん、思いましたね。まあ読んだのは賢治だけじゃなくて、当然皆さんもご存知のように、当時その68年に川端康成がノーベル文学賞も受賞したわけですし、三島由紀夫まで生きてるし、谷崎が亡くなってからもう3年ぐらいしか経ってませんので、やっぱり谷崎、川端、三島というのが日本文学、日本を代表するあの作家たちだったので、なんでお前だけが宮沢賢治だとパルバースさんは日本文学完全に誤解なさってるんだとこうよく言われましたよ、うん、それはまあ僕はだからアメリカの大学で日本語も日本文学教わってないわけですよ、やってないわけですから、自分の好みって言いますか、自分の意見がどうしてもやっぱり先に行ってしまったわけですね、うん、まあ、それがいいもありも
ちょうどその2年前にパルバースさんにインタビューした時は、ちょうど野間文芸翻訳賞で、はい、雨にも負けずの翻訳をされて受賞された、
はい、まあ一応
時ですね。
です、そうです。
雨にも負けずの翻訳についてちょっとお話しいただけますか。
はい、そうですか。まあ雨負けずというのは日本人なら誰でも知ってる詩ですけれども、はい、まあ賢治はご存知のようにポエムとしてを彼は作ってないわけですね。亡くなってから兄のトランクというの、まあ清六さんという、宮沢清六という弟がいてね、お兄さんの賢治が亡くなってからトランク彼のものとなったわけですから、彼が開けてみるとその中にちっちゃい黒い手帳があったんですね。その中に11月3日というあの詩が、上にタイトルないですね、あれ後、うん、だから40何年前に初めて読んだ時にそれは11月3日というタイトルがついてました。その日に書かれたものだそうですから、うん、まあ賢治をいずれ自分が死ぬだろうとやっぱ結核があったわけですから、自分に対するお祈りというか命令というか分かりませんけど、彼が書いたわけですね。僕が読んだ時にこんなに美しい詩はないと。宮沢賢治っていう作家はそんなに高く評価されてないです、日本では。外国ではもう知られてないわけです。外国で宮沢賢治勉強してる、その研究してるあの学者はいないと思います、まあ、スウェーデンに一人がいたぐらいですから。だから雨に負けずもそんなに素晴らしい詩とかあった、日本の評論家たちとか批評家たちはそんな評価してないわけですから、 あんまり僕はすごくいいと思って翻訳したんです。でそれがにも負けずっていうのは否定、つまりネガティブという、うん、まあ、あの文法的に言いますと、あの使われているんですが、僕はどうしてもやっぱりそうじゃなくて、賢治にはそのポジティブなエネルギーがあるわけですから、そういうエネルギーを表現しようと思って Strong in the rain にしたわけですね、うん、それまでのいくつかの翻訳があったわけです。いずれそれが何々負けないでとか、せずにとか、しないでとかというのがあったので、どうもそれは英語と日本語は言語が違うわけですから、だからやっぱりもし宮沢賢治がこの詩を英語で書いたらどういうふうな英語を書いただろうという、やっぱり想像しながら、もうこれはあの30年かかったわけです。結局僕発表したのは90年代だったんですね。で、まあ、あの外国であの出版した賢治 の, あのアンソロジーはあのコレクションというのはあの2007年だったんだから、うん、長年の探偵の結果というやつですから、とってもとっても賢治を訳するのもう至難の業ですよ、本当に、うん、
でも私はあの日本人で雨にも負けず、はい、風にも負けずっていう、はい、あの詩は冒頭だけでもこの心の中に頭の中にある、はい、でそれが英語になった時に Strong in the rain, strong in the wind っていう風に、
綺麗な発音ですね、
ありがとうございますなんていうかあの日本人が雨にも負けず風にも負けずっていう風に言うのと同じように、
あの
口ずさめると思ったんですね。それをちょっと思った時に、オーストラリアに住んでいる日本人のコンテクストとしては、例えばパートナーが日本人じゃないとか、子供さんはあのオーストラリアで育って英語しかわからないっていう、そういう家族とか、それから友達とこう日本文学を分け合いたいみたいな時にすごく
うってつけかもしれない
と思ったんです。
それからやっぱりどうしてもやっぱり日本はこの明治以来こう欧米、まあ、文明開化といいますか、のこう文化が一方通行でこうやってきてるわけですから、そっち側はほとんど日本の文化は行ってないです。まあ文学ですよね、あのもちろんファッションとかデザインとか食べ物は行ってるんですけど、でも宮沢賢治のこと知ってる外国人は欧米人は非常に少ないと思いますね。これはね、不公平だとアンフェアだと思いますし、ささやかな程度でもいいから何かその不均衡のこのこう是正しようとするのは私の使命だと、そういうふうにまあ私は考えております。
で宮沢賢治のお話をすると時間がなくなってしまうんですけども、 その日本文学研究について、今年は啄木の翻訳もお出しになった、
うん、出しました。川出正坊から出しましたのは、はい、大訳 の, あの本と解説、そう英語で読む啄木の短歌、自己の幻想という、うん、自己って自分のことね、
はい、
そうですね、やっぱり啄木は賢治より難しかったですね。ずっと昔からね、どういうふうにこの素晴らしい短歌を英語にしようと思ったので、でやっぱりできなかったんですけど、去年 5、6回あの岩手に行ってきましたけど、もう渋民村にも行ってきましたし、あのやっぱりまあ悟ったんですね、やっぱあこういうふうにやればいいと。それでもう啄木の短歌って日本人にとってもなかなか難解というか、なかなか分かりづらいかと思うんですが、やっぱり英語で読んだ方が分かりやすいかもしれない、皆さんにぜひ英語で読んでいただきたいなと思っています。小塚田の四郎の根に寝転びて空に座れし十五の心、こんなに美しい短歌はない、詩はないです、
うんうん、
だから本当に英語に直すのはもう本当に難しいですけど、でもやっぱりどうしても欧米、あ世界中の人々に啄木とか賢治の素晴らしさを理解してもらいたいです。
はい、先生の本でまた、
まあそうだったら一番いいかもしれないけど
賢治にしろ啄木にしろ東北の、うん、詩人ですよね、
うん、2人ともやっぱり50キロも離れてないところで生まれたんです、はい、来年はね啄木生誕130年で賢治120年、同じ盛岡中学校あの行ったわけです。私先週あの行きました、 盛岡中学校、啄木の書簡たくさんあの拝見いたしましたので、
その東北の文学、東北の文化っていうのもね、うん、よくあの 日本は単一の文化じゃない、
うん、じゃないです
っていうふうにおっしゃる中に東北それから沖縄もあるんだっていうふうにねおっしゃる。
東北の中にもやっぱり岩手の文化とか秋田の文化青森もあるわけですから言葉も違うし、うん、食べ物も違うし、うん、本当にあれだけこう多文化主義的な国はないと思いますよ。本当にオーストラリアより多文化主義的だと思いますし、うん、やっぱり国内異文化っていうのがあるんですね日本の中には、うん、それをもう本当に中入っちゃうともう無限に広がるわけです。日本人が外のことばっかりねやってるのでやっぱりもう少し日本の素晴らしい文化をねに対して誇りを持って外国人に誇りを持って教えればいいと思います。
日本文学の研究家ということで先週はお話ししたんですけれども日本文学を創作もしてらっしゃる。
はい、そうですね。
なんかどっかで自分の書くのは日本文学だとおっしゃった。
いや、まあ、日本語で書かれてる文学は日本文学じゃないですか。うん、今、日本人って何ぞやったか、誰が日本人なのかって、まあ、アイデンティティのことを言わなくていいと思うんですけど、うん、別にナショナリティにこだわらないで、うん、やっぱり日本語、おっしゃってる、沖縄を舞台にした小説って、星空の物語という、小説で今年の3月に講談社から出版しました、
はい、
小説なんです。それはまあ日本語で書いた。ちなみにその後で英語でも書いたわけですから、それが2016年の4月にアマゾンという出版社から出版しますので、多分今までにその作家が日本語と英語の両方ね、小説書いて出版したのは小説って初めてだと言われたりしてるんです。まだ調べてないですけど、うん、自分もだけどそうらしい。
星砂物語、はい、美しい題名で、
英語の題名は Star Sand だけです。ストーリーはなしです。
あ、はい
はい、
星砂と言いますとねやっぱり、はい、沖縄の
沖縄の八重山ですね、
八重
山諸島の、私は1977年に鳩間島というほとんどの人は知らないちっちゃな島なんですね。飛ぶ旗に間と書くんですけど、はい、そこに50人ぐらいしか住んでないちっちゃな島なんですけど、そこに1ヶ月ほど滞在しました。それでいつかこの詩も舞台にしたい、なんか芝居か何か小説かなんかしたいなと思いましたけれども、ずっとしなかったんです。でちょうど82年に戦場のメリークリスマスという映画の助監督も務めましたので、その時にラルトンガという島に行ったんですね。ああ、ここ鳩間に似てるなと思ったんですね。またそれは戦争 についての映画 でしたけど、それもずっと忘れておいたんですけど、今度2003年頃に、まあ、イラク戦争というのがあって、やっぱりもうベトナム戦争があって、私アメリカから出たわけですから大反対で、やっぱりなんか平和なんか脱走兵を主人公にしたい小説書きたいなと思ったので、それを鳩間の舞台にしちゃったわけですね。多分脱走兵がその主人公、面白いことに主人公というのは英語でヒーローというんですね。ヒーロー、英雄という意味もありますから、だから私のつまり脱走兵が英雄になる小説ってもしかしたら初めてかもしれない。正真正銘の英雄ですね。どんなことあっても人を殺さない、それがテーマなんですね。はい、
今年は太平洋戦争終戦70年目ということで、はい、まあ、節目の年でしたけれども、はい、 それも関係あるんですか、そのお書きになった。
まあ実際ないかと思うんですが、私が書き始めたのは2008年でしたから、およそ1年ぐらいかかりましたので、だからその前ですね。やっぱりそれはあんまりなかったです。でもそして文学界っていう雑誌、文藝春秋から出されている雑誌に発表したのは3年ぐらい前ですから、だからそれでまあ本になったのは 今年の3月ですけど、はい、
その本の紹介を見ますと、はい、1945年そして1958年、2011年の3つの物語をつなぐ沖縄の小島で起きたある出来事というふうに書いてあるんですけど、
ね、一種のミステリーですね、スリラーの一種ですね、
はい、ああそうですか、うん、
それしか言わないけど、
それは読んでね、はい、いただかないと、
皆さんに読んでいただければ一番ありがたいです。
でも映画化もされる。
そうですね、来年映画撮る予定なんですけど、まだ確定じゃないですけど、まあ割と順調は順調です。もう1年半ぐらい前からこのプロジェクトがありますので、私も脚本も書きましたし、もう第5項まで行ってるし、もう役者に見せてもいいような脚本ですから、それから監督もします。ロケ地は沖縄と東京なんですけど。
監督されるん
です。監督です。はい、
もう役者さんも決まってる。
今早くしてるとこなんです。
早くってそうです、すごくね
大事です。音楽も大事だし、はい、でも、うん、まあ助監督をやってますし、脚本は明日への遺言という映画の脚本も、はい、担当しましたので、まあ演出は、舞台の演出はもうだいぶ昔から日本でもオーストラリアでやってるから、うん、まあそろそろ映画撮りたいなと思って、まあ幸いにもそのプロデューサーがいらして、これは日豪合作なんですけど、うん、
だから日
豪です。そうそうそう、そうです、そうです、こっちの方のプロデューサーもいらっしゃいますし、だからまあ沖縄とアメリカの話ですけど、でもやっぱり私はオーストラリア人だから原作脚本監督はオーストラリア人で、そして一人の俳優、まあ外国人の俳優って一人しかいないんですけど、そのやっぱりオーストラリア人の俳優を使うつもりですから、だからこっちの方のコンテンツはありますので。
あ、はい、そしたらもう来年はそれで忙しい、はい、
もう来年は半年以上日本にいます。だから、うん、だからもちろんそれは忙しい、でも今も結構忙しいですけど、だけど映画を撮るのはもう本当にそれこそ朝から晩までの仕事ですけど、でも楽しみにしております。まあ
私たちも楽しみです。
あ、そうですか、ありがとうございます、はい、ぜひ
星綱物語についてもう少し、
まあ、2人の脱走兵の話ですね。ちょうど昭和はですね、20年4月一番やっぱアメリカの兵隊たちが沖縄市のアタックしようとしてる時なんですけど、洞窟の中には日本人の脱走兵とアメリカ人の脱走兵が一緒に住むことになるわけです、うん、それがまあセッティングですね、はいはい、そこからやっぱりそのミステリーとスリラーが始まりますよね、はい、
あとはお楽しみ
あとは皆さんにそれぐらいで満足していただくとありがたい、うん、あとは本自体
でも、
はい、
日本語でも出てて、はい、来年日本英語で、はい、出るっていうことは、日本語が読める人と日本、はい、そうでない人が一緒に読め、はい、
うそうです ね、それからやっぱり若干というより少し違うんですね、うん、やっぱり中身はまあ 90% ぐらい同じです。もちろん登場人物たちとか、うん、物語の流れは全く同じですけど、でもやっぱり言語が違うわけですから、違うこと翻訳じゃないですから、絶対に翻訳じゃないです。どっちも2つの原文のある小説なんだから、うん、本当は両方読んでいただくと一番ありがたいです、まあ、そこまで、ね、期待はできませんけど、
日本人にとってはね、はい、その英語で読むっていうこと、はい、うん、まあ、英語で喋るっていうことなかなか難しいんですけれども、10年英語を勉強しても
上達しない、日本人のためという本も今年何月だったっけ、4月か5月に周囲社インターナショナルという出版社から出版しましたので、はい、ぜひこれ英語という言語の歴史もかなり詳しく書きましたので、これハウチューの本だけじゃなくて、やっぱり英語っていうのは日本語よりずっと難しい言語ですから、だからそれがテーマなんです、
ね、うん、なかなかいつもほとんどの場合、その日本語は難しい、うん、日本語は難しいって、
日本語はもうへのかっぱですよ、難しくない驚くべき日本語っていう本もね、私書きましたので、うん、日本語っていうのは読み書きは難しいですよ、もちろん、うん、でも もう本当にそんなに難しくない言語ですよ、うん、英語の方がはるかに難しいです。発音もスペリングも文法も何もかも、語彙の数っていうのももうすごい、日本語より3倍ぐらいあるわけですから、だから、うん、全然英語の方が難しいです、
うん、英語は難しいっていうところから、英語はなぜ難しいのかっていうところから読んで、
うん、学習ラジオを絶対に投げないで本当に頑張っていただきたいです。
ちょうどいいかもしれませんね、よく新年に今年の、はい、なんて言うんですか、あれは
レゾリューションって言いますね、英語で言いますね、はい、これから絶対に、
うん、決意する、ね、
決意ですね、そうですね、
ひょっとしたら先生の本で、
はい、
今年は英語を上達しよう、いいね、これはいい考えかもしれないですね。
そうですか、どうもありがとうございます